ラーメン野郎2人がお届けする週刊ラジオ。始まりました週刊ラジオ。お届けしますのは X マクオと
ツイッター半助です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ツイッターが X に変わってもうどのぐらい経つでしょうね。
どんどん
一月ぐらい、
二つかぐらいか、ぐらい。
まだ X という言い方に慣れておりませんで、
うん、
もうずっとツイッターでいいんじゃないかって思ってます。
うん、と思います。
はい。なんか、あの人、うん、そうそう、うん、そのうちまた名前変えそうな気がして。
うん、変えそうな気がします。確かに。はい、まあ、変わるのかな、いや、わかんないけど、
まあ、
X って言われてもっていう。
なんか とてもダサい感じはしますよね。
うん。はい、まあ、ロゴも、うんって感じもするし、なんでっていう、この、ね、スレッズとこう被るような感じ。どっちが先だったんだっけ？スレッズの方が先？
名前変わった、スレッズができて、ですね。その後に X に変わってですね。
変わったんだよね。うん、後出しで同じようにかぶせてきてる感じがなんか、うん、みたいな感じなんだろうとか思いますが、まあ、なんか一応、シャープラジオは、X にも流し、まあもちろん X はね、今までシャープラジオで流してきておりますが、はい、スレッズだのなんだのにも一応投げてはいるんですが、っていうところでございます。
はい。
前回なんかマコちゃんがちょっとピーク超えたかもみたいな。
夏さんの、あ、すいません、失言でした。はい。
あ、そうなの？
え、違います。
逆にね、あの言われた時はちょっとピンと、この、まあ変な天気だった日っていうのもあって、
はい。
次の日も、まあそこそこ暑くて、で、まあ今もまあ暑いっちゃ暑いんですけど、
うん。
なんとなくそのマコちゃんが言ってた、ちょっと超えたかもっていうのは、その、うん、3日空いたぐらいから、あれ、もしかしてピーク超えてる？
超えたかもって。ああ、うん、そうですか。
うん、戻ってきてる。
ここ数日戻ってますね。はい。
あ、戻ってるんだ。じゃあやっぱりまだ続くのかなっていう、なんかちょいね、もう一声来そうだなって覚悟してたら、あ、そこまで行かないまま夕方になって暑さ落ち着いたみたいな日が何日かあって、やっぱまこちゃんしてたのこんな感じなのかな。
夜になると割と涼しいというか、
うん、
過ごしやすくはなってきたかなって気はしますね。
なるほどね、
うん、
はい。まあそんな中、暑い日が続くと、まあ、前にも話しましたが、こう汁なし商品がっていうのが、
うん、
まだまだ続いております。
はい。
早速汁なし系ご紹介しますが、
はいはい、
一番僕的にはホットな汁なし、産業食品新進の焼きラーメン。
お
お、新進の出たと思って、これ最近です。まあ、食べたのは昨日です。見かけたのそのちょっと前だけど、でもここ1週間以内ぐらいな感じで見かけております。博多純情ラーメン新進の、
うん、
まあ、焼きラーメンということで、焼きそばではないと、
はい、
とでございますが、四角い大きいサイズのパッケージでございます。
はい、焼きそばサイズですね。
はい、
はい、
で作ってみました。まあ、入ってたのは麺、
うん、
調味だれ、火薬なので、火薬を投入してお湯を入れて、これ90秒なんですよ。
早い。さすがお麺。はい。
あっという間です、結構。
ですね。
なんか3分の間隔とやっぱ90分って当然なんだけど、早っとか思って、なんかお湯入れて他のことしようとしてるとあっという間にピコピコなりまして、まあその時点では60秒なんですけど、はい、まああと30秒しかないじゃん、みたいな感じですが、あっという間にできます。
はい。
で、調味だれ入れてみました。
うん。
結構、シャバシャバとは言わないけど、結構、汁気ある感じ。
ほうほう。
なので、 なんて言ったらいいんだろう。まあ、焼きラーメンっていうあれが、そういうもんなのか。なんていうか、混ぜそばのしっかりタレが入ってるような感じのイメージです。で、まあ、味はまあ、しんしんっぽいって言えばしんしんっぽい。まあ、食べやすい豚骨、牛臭ラーメンみたいな感じ。で、まあ、最初ね、ちょっと、あ、もう一つかもと思ってたんだけど、食べ進めていくと、あ、やっぱ美味しいかもっていう感じで、これはもうストックを買いに行こうという感じになっております。
はいはい。
ただいかんせんペロペロ食べれてしまうので
ペロペロ、はい、
あの細麺っていうのと、まあ、勢いが食べれてしまうというのと、まあ、美味しいのとで、
ね、
瞬殺です。まあ、汁なしはね、瞬殺ものが多いんですが、
ペロリといけちゃいますね。
90秒でできるし、3つぐらい食べても3、まあいいや、はい、はい、まあ美味しいです。まあ、うん、ちょっと言っちゃいましたけど、まあ人、あの普通の人だと結構満足感高いんじゃないかなって。大きいサイズだからね、うん、細麺で結構麺もいっぱい入っているような感じになるので、満足度は高いと思います。で、もう一つ、エースコックのスーパーカップの汁なしというか塩焼きそば、
うん、
出てました。これも最近なのかな、ちょっと出すのかな、僕が見つけたのは最近、なんか35周年記念スーパーカップが、で35種類のスパイスで仕上げるネギ塩焼きそばというのが出ておりました。
はい。
これも四角いタイプなんだけど、厚さが薄かったかな。盤面としては普通の大きさなんだけど、でもスーパーカップだったら6気泡でいいんじゃねって思ったんですけど、
うん、
さっきのしんしんとか、まあ、このサイズの焼きそばなんかだとこれぐらい、まあ丼のカップ麺と同じような高さだと思うんだけど、これはちょっと高さが低かった、うん、まあ作ってみた感じ、量が少ないとかいうことはなかったです、
うん、
もう麺がいっぱいいっぱいまで来るみたいな感じのイメージかな。しんしんとかのやつだと上に少し余裕があるっていう感じかもしれませんが、まあ、はい、麺的の量、麺の量としてはそんなに変わんないのかなという感じです。でこちらは新進みたいな感じではなく、普通の焼きそばと同じような太さの麺なんですが、うん、これ入ってるのが調味だれとふりかけなんですよ。なので何にも入れない状態で麺を作る。なので、はいはい、出来上がった時にまっさらな麺、
そうですね、寂しくなっちゃうんです
がしっかりあるっていう感じで、なんかこれはこれで潔いかなっていう感じもするんだけど、なんか味気ないとも取れるしみたいな、ちょっと不思議な、あ、これって意外とないかもって思いながら見ましたが、うん、でまあふりかけをかけると、まあ、これ35種類入ってるのかどうかを認識はできませんが、ちょっとハーブっぽい感じかな。なんか見た目青のりっていうか、これハーブっぽい香りがするんですけど、なんか青っぽい、青のりみたいな感じのものと、まあ、バタとか、まあ、揚げ玉みたいなのとかも入ってるので、うん、それ振りかけると、まあ、なんていうの、その寂しさみたいなのはないんですが、まあ、不思議な味。
うん。
35種類のスパイスの味は、はっきり言ってわからないんですけど、
うん、ああ、はい。
で、何の味かがわからなくて食べ終わります。
うんうん、
なんか食べたことあるこういう感じの味のものっていうんだけど、何味かって言われると分かんない。結局分かんなかったっていうか、さっき食べたんだけどね、分かんなかったです。
あ、はい、
はい、朝ごはん、
はい、今収録ね9時半にしてますけど、
はい、
朝から行きましたか。
朝寝起きでこのスパイス
で寝ようかなみたいない
ただきましたが、なんだろうな、ソーセージ、なんかスパイス、なんかこう風スパイスというかハーブ系のソーセージかな、
うん、
濃い感じかな。なんかソーセージも結構あれスパイスいろいろ入ってできてたりするじゃないですか。
あ、そうですね、う
ん、なんかそれなのかな。なんかねこういうの食べたことあるとは思うんだけど、
うん、
なんかこれっていうのがわからないまま全部食べました、
うん、はい、
なのでまあ美味しい、まあまずくはないけど不思議な味って言ったらいいんでしょうか。あのもう一個ぐらい食べてみてなんか答えを見つけてみようかなぐらいは美味しかったです、
うん、
あの もう一個でいいやっていうよりはもう一回食べてみようかなみたいな。
なるほどね、
うん、あのわこれはストックしとかなきゃみたいな感じではないんだけど、
うん、
もう一回ぐらい食べちゃうかもみたいな不思議な味でございました。でこれもう一つね、汁ありもありまして、
うん、
ブラック醤油のラーメンもこの35種類のスパイスっていうバージョンがありました。これちょっと買いそびれてるんですが、うん、この汁焼きそばとそのラーメンと1個ずつ買ってもいいかなって今思っております、
うん、
で、カップ続きになりますが喜多方ラーメン、番内食堂の縦型が出てたっていう話はしたかもしれませんが、
はい、
これ結構いっぱい買って食べてます、
うん、
で、シャープラージョで、凄麺だったっけ？なんか、来た方のやつを紹介していただいた回で、また無性に食べたくなりまして。
はいはい。
ただ、番内のやつは、今見かけなくなっちゃったので、まあ、他の、でも、来た方はあるよね、と思ったら確かにありました。
うん、
あの、凄麺のやつを欲しかったんだけど凄麺見つからずだったので、その時にあったのを買ってみたんですが、
うん、
2種類っていうかこれ1回目同じ時じゃないんだよな。最初に見かけたやつが、まあ、とりあえずポンと買ったやつが左側、まあ、ちょっとネタ帳で言うと左側、
うん、
これね後でそのパッケージからどこのやつかネタ帳に書けばいいやと思ったんだけど、
うん、
どこのメーカーのか分かんなかった。蓋にも袋にも書いてなくて
書いてないんだ。
そうそうそう、あれと思って分かんねえやこれっていうのが、まあ、ご当地シリーズって書いてあってメンズ、あの麺にアポストロフィーの S の図に幅広平打ち麺、
うん、
まあ、ここの真ん中の幅広平打ち麺が気になり、まあ手に取ったわけですが、
うん、気になりましたね、
うん、まあ100円まで98円とかそんな感じの安売りシリーズでございますが、
うん、
開けてみるとこんな感じで、ちょっと黄色っぽい卵麺っぽい色したかなり縮れてる太麺に火薬とスープ、
うん、
液体です。火薬はネギとかあれ乾燥したものがあって液体のスープがついておりました、
うん、
で作ってみたところまあかなりなブリブリとこの醤油の香りがいい感じできまして、
うんうん、
まあこれこれこれってこんな感じだよねっていうのと、まあ、この幅広平打ち麺っていうのにが気になっていたので、
うん、
幅広っていうよりはまあちょっと太めの麺の縮れが強いバージョンっていう感じです、
うん、
でまあブリブリとこうすすった時のこう暴れ具合がと、まあ、噛み応えもちょっとなんかこれは良くて非常にこの安いカップ麺シリーズでは結構当たりだったかなと、
うんうん、
感じでした。でこれはもう一個買ってこようと思って別の日に別のスーパーに行きまして、
はい、
あったあったと思って買ったんです。で家に帰ってきて作るときに、
うん、
あれ麺の色こんな白かったっけっていう感じで開けてみたところ、まあ、火薬と液体スープ、
うん、
この時点でまだ分かってません。何日も経ってないんですけど分かってません、
うんうん、
で作ってみて、ようやくスープのね味がやっぱ違うんですよ。
おお、違うんですね。
当たり前っていうか当たり前なんだけどメーカーが違います。これ札幌一番なんで産業食品、 はい、札幌一番の旅麺会津喜多方、そういえば幅広平打ち麺が書いてねえやっていうのが、うん、こうできて蓋めくった後にもう一回見返して、俺が気になったのはこの幅広平打ち麺の文字だったわと思って、うん、その撮った写真を見返して、違うやつじゃんこれということですが、まあほぼほぼ一緒な感じ、
うんうん、
まあ入ってるものさっきも言いましたけど、火薬と液体スープで、麺の感じもちょっとその黄色っぽいか白っぽいかでちょっと違うんですけど、同じような太さ、同じような
太さ、ね、太さは似てますね、
うん
うん、
で、同じように見えたんですが、縮れ具合がやっぱりね、こっちの最初のやつの方がきついのと、
うんうん、
噛み応えがしっかりあるのは最初の方で、こっちの札幌一番の方はまあ、それなりにこう縮れた見た目なんだけど、このカーブの強さ、曲がり、ま、カーブ具合は一緒なんだけど、曲がってるこの戻らな具合、
戻らない具合、
まっすぐに戻らない具合と言えばいいのかな、麺を垂らした時に多分札幌一番の方がまっすぐに なる、まっすぐに戻りやすい、多分こっちの最初のやつはぶら下げてもそのまま曲がってんじゃねっていうぐらいカーブ感が強い、
うんうんうん、
っていう感じなので、すすった感じに結構差がある感じかなっていう感じでございました。まあ、これはこれで多分素直な感じでいいのかもしれないけど、僕の好みではこのスープの感じとこの麺のちょっと噛んだ感、噛み応えコシが強い分、最初のやつの方が美味しかったかなという感じです。なんかパッケージがこう真ん中より左側に喜多方って入ってて、まあ赤と黒で違うんだけど、なんとなくこう、
まあパッと見てね、喜多方って見ちゃうと
見ちゃうと分かんないっていう感じがしますが、
うん、
まあでもどっちもありなので、
うん、
まあ喜多方ってパッと見た時に手が出りゃどっち買ってもまあいいかなという感じでございました。
ちなみに最初の方、
うん、
メンズ喜多方、
はい、
このメーカー麺の砂押しって、
ああ砂押しのか、
うん、
はいはいはい、はい、
書いてましたね。
なるほど、
はい、
はい、僕はこの砂押し、で砂押しあれだよね、安いカップ麺の、
そう、超激安袋麺、
はいはいはい、
よくディスカウントストアに置いてる一袋50円とかで売ってるような、でも意外といけるんですね、
うん、これは良かった。確かにね、砂押しの安いやつは、ああ、安いなりだなって思う商品も正直あります。うんうん、でも、この喜多方のカップ麺に関しては、まあ、安いなりって安いなりなんだけど、
うん、
いや、随分検討してると思います、
ね。この麺はいいですね、でも。
うん、美味しかった。見かけたらもう絶対次買う感じ。
うん、
で、まあ、この札幌一番のも多分買うかな。ちょっと今、ここの喜多方が、ラーメンハマってるというか、どんな時にでも食べやすいかなっていう、
あ、確かに、
うん、いろんな気分の時に、まあ、手が出やすいなっていうのがあったので、うん、どっちも見かけたらちょっとストックするかなっていう感じで、砂押しはその思ってた以上に美味しかったというふうに、
なるほど、
そう超えてきた感じだったので、また見かけたら買いたいと思っております。で、お店、いくつかご紹介しますが、はい、今まで行ってきたところなので、初のところではないんですけど、いくつか、裁縫してきました。一つ、カリアサービスエリアといえばのラーメン
屋です。はい、もういつものですね。
もう、今年の食べ納めかなっていうか、もうあっち方向、仕事が今年はないので、
うん、
食べ納めになるなと思って、しっかりいただいてまいりました。すげえ混んでた、やっぱり、ちょっとどうしようかな、諦めようかなって思うぐらいなんだけど、近くのところに席がポッポッポッと、まあ、フードコートなんでね、席の具合でと思ったんですが、ちょっと空いてるところができたので、やっぱり食べていこうということでいただきました、うん、切り落としチャーシューと味玉、
あー、よきよき
で普通のベーシックな豚骨醤油、なんか限定麺がやっぱり今回も出てました、味噌とか、あと野菜なんとか 出てたかな。なので、限定面とかも変わって出てたりするので、そういうのを行ってみるのもありかと思います。ただ、まあね、年に何回かしか行けないから、どうしてもスタンダードの行ってしまうんですが、うん、スタンダードの豚骨。で、まあ、替え玉も C の辛さ、ニンニク、からし、からしニンニク、で、味変をしつつ2杯食べた感じ。
はい。
美味しかったです。まあ、またちょっと来年、あっち方面に仕事行くときの楽しみということで、ちょっとしばしお別れでございますが。
しばしばっか
り。あ、でも今回ね、ちょっと鈴鹿サーキットの方にお仕事で行って、
うん、
いつもだと一番近い最寄りのところから高速乗るんですけど、そうするともうコンビニぐらいしかないんですけど、今回、駅に、電車組の一人、まあ、タロケンさんなんですけど、うん、駅に、白子駅に、お送りして、そこからナビでセットしたら、結構しばらくね、下道を走るルートになって、路面店ありました。なんで、うわ路面店入っちゃおうかなとか一瞬思ったんですけど、まあ、夕方、出発しての、まあ、その日のうちには帰らないといけなかったので、ある程度進んで時間を様子見てからにしようと思って、カリアサービスまで来ましたが、路面店は路面店でもう一回行きたいなと思って、来年はちょっと、中継の途中で路面店に足を伸ばして、
途中で。
いいかなと思ったりしました。で、もう一つ裁縫。これも久しぶりなんですけど、麺屋武蔵。なんか無性に食べたくなりまして、
はい、
ちょっと待っていきましたっていうのは、芝浦店に行くんですけど、
はい、
ここお店の前に駐車場1台だけ止められるんですよ。
うーん、
で大体止まってるんですよ。
なので、なるほどね、
あって思って武蔵でも行こうかみたいな話になって行くんだけど、まあ止まってるんで、で、まあ、駐車場がね近くにないんですよ。
あ、
ちょっと離れればあるのかな。うん、で、うーんってなってしまって、別のお店に行ってしまうことが多かったんですが、今回はなんかどうしてもなんか武蔵食べたくて、ちょっと待ちました。
はいはい、
なんか近くに駐車場ねえかなとか思って、ワンブロック、ツーブロックぐらい離れたところにはあるんですけど、そこも満車だったりする。
う
ん、
おそこも。
なんで、で、空いてたところが多分歩いたら10分ぐらいかかりそうな感じだったので、
あ、はいはい、
で、結局諦めて戻って、ちょっと待ったら空いたので、お、来たっていうことで行ってまいりました。
はい。
ここ、なんか大盛り頼むと、何百グラムまではいけますせみたいな。500とか食べてたと思うんですが。
100は結構ですね。
うん、500はね、苦しかった。食べられるんだけども、500まで行かなくてもいいかなみたいな感じだったのと、印象にあったのが唐揚げがうまかった。
ああ、いいですね。
唐揚げじゃないんだよね、名前が鶏天だった。あの唐揚げだと思ってたんだけど、鶏天っていう名前で2個で250円かな、で3個で350円とか、そんな感じの値段です。カリカリで味が濃くて美味しかった印象があったので、これは行きたいということで唐揚げ頼みました。
うん、
で、チャーシューご飯、これはねいらなかったかもって思うかなと思ってたんだけど、お腹が空いたのもあってチャーシューご飯もいってます。
はい、だいぶいってます。
大盛りシリーズ、大盛りは、まあ、500がちょっと多かったよなって思ったんですが、
うん、
システムが変わりまして、券売機で、前は大盛りの券を買ってお店の人に出すときに何グラムにしますみたいな話だったと思うんだけど、
うん、
券売機で買う時点で大盛りの券、
あー、なるほどね、
を自分でその量を選んで大盛り券を出します。
はいはい、
なので2倍とか 2.5 倍、3倍、 3.5 倍で、 3.5 倍までが無料かな。で、4倍になると100円増しとか、
うんうん、
そうすると1キロ超えてくる感じ。3.5 倍が1キロだったかな。なんかそんな感じ。
はい。
のと、茹で前と茹でた後の麺の量、重さが 出てるので、前頼んだのがどっちの量を言ってたのか分かんなくて、で、今回 2.5 倍にしました、はい、これが茹で上がりで450とかだったのかな。なのでまあこれだったら前回よりはちょっと少ないけど、まあご飯物も頼んでしまうまあいいかなと思ったらいたんですが、
うん、
なんか量がちょっと違った。おなんか瞬殺ってことはないけど、ま、あもう一段上行けばよかったぐらいな量でした。なのでもしかしたら茹で前の重さだったのかな。
あでも、うん、まあ麺量は茹で前で
いう
のが多いですね。
あそうなのね。
うん、
おじゃあやっぱりもう3倍でもよかったかも。
3倍、
はい、ご飯なしにするんだったら 3.5 でもいけるかも、うん、みたいな。まあちょっとこの鶏からというか鶏天は外せないので、
うん、
まあ、チャーシューは我慢して3倍とか 3.5 いってもいいかなみたいな感じでした、ね、でまあチャーシュー丼いらないかなっては言ったんですけど、
うん、
あの前もしかしたら、まあ、麺が多かったからあれだったのかもしれないけど美味しかった。すごいこうしみしみのチャーシューで、うん、やわやわで、あ頼んでてよかったわと思って、まあ今回麺が少なかったからっていうのはもう置いといても、
うん、
美味しかったですチャーシュー丼、うんうん、あのそんなに量は多くないんですけど、まあ、その分安かったかな。200円とかだったんじゃ、チャーシュー250円でございました、
はい、
でごめん唐揚げ2個で350円だ。
ああ
3個でもうちょっと高いのか、400円とか450円だったかもしれません、うんうん、っていう感じです。まあ久々で、まあなんかこの手のつけ麺っていうか、あの一時流行ったみたいな感じで言うと、うん、まあ車輪とかそこら辺がベースかもしれないけど、僕的にはこの武蔵がなんか基準値というか、
あーなるほどね、
濃厚な感じのつけ麺の基準値だったので、うん、それもあってなんか久しぶりに食べたいなっていうのがあって行ってまいりました。
うん、
非常に美味しかったです。
いやでも今これ食べたいですね。
あ本当、
うん、
まあ、
最近食べてなかったから、
うん、そうなるよね。なんかいろんなのこう行くとこういうなんかスタンダードなやつ食べたいなっていうのと、まあ、濃厚なこれ濃厚のつけ麺、スタンダードなつけ麺ももう一段別であるんですけど、僕はこの濃厚つけ麺が好きでよく食べております、
うん、
ということで、ちょっと新しいお店もあるんですけど、ちょっと振り返った時にもう一回行ってからご紹介しようかなという感じなので、今週私の方からは以上でございます。
あはい、わかりました、ありがとうございます。久しぶりに山形のお店を
はい、
ご紹介します。1個が、うん、昔からあるお店、
はい、
横浜家系のじやっていう、
はい、
のじ家って書いてのじやというお店です、うん、これ昔から山形で家系を作ってたお店で、はい、まあ、今山形にも何でしたっけ、何商店でしたっけ、名前出てこなくなった、
町田商店、
そう、うんうんうん、町田商店ができて、うん、まあ家系もだんだん盛り上がっては来てるんですけども、
はいはい、
それよりもずっと前から、
うん、
もう家系としてやってたお店、
はい、
で一時期すごくなんかあの二郎系が流行ってきた時に、
うんうんうんうん、
そっちにちょっと、お店の雰囲気が変わっちゃったんですよ、
はいはいはい、
なんとなくそっち系を売るようなお店、
うんうん
うん、のじろうだったかな、なんか二郎インスパイアのメニューを前面に出すようになってたんですけど、うんうんうんうん、最近また家系やっぱ美味しいんじゃねっていう評価になってたので、ちょっと行ってまいりました、うんうん、
はい、
はい、でまあまあ、 売りのメニューとしてメニュー開くとも横浜家系っていうので家系がドンと出るんですけど、うん
はい、
やっぱりねその二郎系が、うん、ブームになってから、うん、この山盛りラーメンが結構出るようになってて、
うんはいはい、
横に男盛りラーメンというのが出ております。これベースが家系なんですけど、
うん、
二郎系のようにもやしが
山盛り、ああなるほどね、
うん、
中身は家系なんだけど
盛
りが二郎系っぽく作ってあるみたいな、
うん、
はいはいはいはい、
うん、で僕はもう完全に家系を食べるつもりで行ったんですけど、
うんうんうんうん、
ちょっとこっちもいいかなと っていうのと、下の方に辛口にできますっていうのがちょっとあって。
ほうほうほう。
うん。ちょっと試してみようかなということで、男盛りラーメン。
はい。
行かせていただきましたら、ドンと。
はい。
あ、ちなみに辛口にしてます。
はい。
はい。
うん、
家系を食べに行ったはずなのに、こうなってしまったでござるっていう。う
ん、これなんかもう完全に見た目が、手前がもう赤いから、
ええ、
なんか、家系というよりはもう盛りもそうだし、完全に二郎系だよねって。
ですよね、うん。もうなんか家系の雰囲気ないですけど。
うん、
でも、赤いですけど、ベースは家系の感じになってます。
うんうんうん、
これが、はい、結構スープが濃厚で、
ほう、
濃厚豚骨醤油、
うんうん
うん。結構とろみがあるぐらいの感じで。
へ
え。ちゃんと家系のルールに乗っ取った麺というか、ちょっと細め、短めの麺か。
はいはいはいはい。
うんとかそんな感じで、うん、食べ心地はすごく良くて。割とね、思ったより辛かったです、でも。
あ、そうなんだ。
うん。
なんか、おとなしめな、まあまあ、こんちゃんの写真で来ると大体もっと赤いから。
うんうん。
これはもう、なんか控えめな感じかなと思ったんだけど、うん、しっかりは辛いんだ。
そうですね。まあ、今自分食べたので、もう汗もダラダラかくぐらいの感じで。
うんうんうん、
うん。うん、でも、うんうん、久しぶりに食べたけど、やっぱこの店美味しいなと。うん、他にもね、エビラーメンとか、うん、山形の辛味噌ラーメンとか、
辛味噌ね、
あと、うん、今だったら冷やしラーメンとか、本当にいろんな、はいはいはい、いろんなラーメンがあるので、
うんうん、
おすすめはできるんですけど、若干高いんですよね。
うん。
うん、もう、
うん、
まあ普通の家系だと800円からって感じですけど、うん、その二郎系とかになっちゃうともう1000円が、1200円からスタートとか、そんな感じなので。ね、うんうんうん、
そうかそうか。
なんか、二郎系って、大盛りの割に安いっていうイメージが。
あ、まあそうね。
うん。まあ今は違うんでしょうけど、なんか、小で650円とか、なんかそういう。
ああ、はいはいはいはい、
うん。あるんですけど、ただこれはね、うん、家系二郎なので、
うんうんうん、
まあそういうことにしておきます、うん。でも美味しかったです。
うん、この辛口にして家系感はまだある感じ？
あります、あります。
ああ、なんだ。
家系感、まあ家系感というか、その豚骨醤油感。
うんうんうん。
うん。でも、ありますね。二郎インスパイアではないって感じ。
ああ、
うん、
うん。じゃああれだね、二郎系食べたいときは、この野次郎ラーメン食べればいいし。うん、
ですね。
家系だでも、こう、なんかちょっとしっかり食べたい、がっつり行きたいというか、普通の家系というよりは、この男盛りラーメン行けば、家系っぽいし、うん、なんか、がっつり行けるし、みたいな、
うん。
で、美味しかったら最高だね。
そうですね。よかったです。
はい。
で、もう一個、新店です。新しいお店ができたんですが、はい、なんと、我が家の近所にできてしまいました。
近いんだ。
超近所に。麺、遠藤。
はい。はい、
遠藤、英語で遠藤って書きます。
はい。
はい。こちらのお店がこの夏、7月1日、7月11日にオープンしました。
はい。
はい。ね、こちら、朝からやってるんですというか、朝開けてるんです、お店を。
へ
ぇ。で、何かと思うと、おにぎりを朝から売っております。
へぇ。
朝7時半からオープンして、結構おにぎりをたくさん準備して、
おうおうおう、
8時半まで売ってって感じで。で、昼営業が11時ぐらいかな。
10時半って書いてあるね。
10時半か。
うん。
ああ、10時半からオープンして、うん、昼営業なんですけど、その朝残ったおにぎりとかもそのまま昼営業で売ってたりもします。
ああ、その朝の時間はおにぎりだけなんだ。
おにぎりだけです。
うん、はいはいはいはい。うん、へえ。
結構それ面白いなと思って、
うんうん
そうね、結構7時半から開けてるって言うとね、
うんうん、
朝通勤するときとか
買って
朝ごはん食べそびれた人とかも買えるかなって気はします、
うんうんはい
うん、結構おにぎりだけ食べたんで買ったんですけど、
うん
うん、結構美味しかったです
へ、
うん
うんう
ん、で、もうオープンしてから何度か通いまして、
うん、
ある程度のメニューは制覇してまいりました。はい。
そうなんだ。
まずこちらのおすすめというか、何がおすすめですかと聞いたら、
はい。
まじそば。これ、混ぜそばなんですけど、
うんうんうん、
名前がまじそば。
はい。
本気と書いてマジと読むの方のマジ。
マジ、はいはいはい。
はい、マジそばっていうのが売りだそうです。
はい。
で、マジそばを頼んで、トッピングでいろいろあるんですけど、角チャーシュー、
うん。
なんかチャーシューの角。
はいはい、はい。
切れ端みたいな。
うんうんうん、
それが頼めます。それの辛いやつもあったので、うん、辛角チャーシューっていうのをトッピングしてドンと、
はい、
うん、できた。これが混ぜそマジそばですね、
うんうんうん、
麺の上にもう混ぜそばって感じなんですけど、かつお節がかかってたりとか、
ああ本当だ、
うん、結構面白い感じです。
はいはいはい、
うん、で横にそのトッピングの辛角チャーシューがもう結構思ったよりもドカンといっぱい入ってて、
うん、結構しっかり入ってるのと、うん、結構しっかり味ついてるっぽい。
しっかり味ついてしっかり辛そうですよね。
辛い、うんうん、
うん、まあそこまで辛ってほどでもないんですけど、
うんうん、
しっかりこのマジそば全体が辛くなる程度にはちゃんと辛い、
はいはい、
うん、カドチャーシューでした。
うん、
うん、まあ麺がねツルツルで、
うん、
割と食べやすいタイプの混ぜそばかなって感じで、
うん、
うんうんうん、つるっといただきました。
はい、
うん、こちら割りスープもできるので食べ終わった後に
あ
スープを追加してもらって、
うん、
うん、まあスープ的に飲むと
ほうほうほうい
うこともできます。
へえ、
うん、
ほうほう、
こちら結構美味しかったです。
はい、
と次行った時に醤油ラーメン、
お
うん、スタンダードな醤油ラーメン。
これまたベーシックな感じだね。
そうですね、
うんうん、
まあ最近流行りよりは若干麺太めだったり、
うんうん、
するんですけども、鶏が割と効いてて、
はいはいはい、
うん、まあ、正統派醤油ラーメンって感じではあります。本当にこれはどんな方が食べても普通に食べれる美味しい醤油ラーメン、
うんうんうん、無難に美味しそう。
そうですね、
うん
うん、全く嫌味のないというか、うん、オーソドックスな醤油ラーメン、
うんうん
うん、これもでも美味しかったですよ、
うん
うん、で、もう一回行ってつけ麺と
、はい、なんか日にちは違うけどなんか、ま、いっぺんに食べたらなんとか三昧になりそうな。
そうですね、なんとか三昧な並びですね
はい、
はい、で麺がちょっと変わってちょっと太めになります。
本当だ、
うん、
結構しっかり太い、
はい、うん、でつけ麺はさっきの武蔵ほどのドロドロではなく、
うんうん、
まあ割とシャバシャバ系の、
うんうん
うん、背脂とかは浮いてるけどもシャバシャバしたつけだれにつけて、
うんうん、
まあ、あっさりいける感じですけど、これもね割ともう瞬殺というか、まあ、あっさりしてるってい
う
のもあるんでしょうけど、
うんうん
うんうん、ペロリと
美味しそうこれ、
うん
うん、
行けました。まあ近所なのでね、いつでも行けるっていうのはあるんですけど。
すごいね。
うん。
まあ何分かはあれとしても歩いて行ける距離っていうのはちょっとやばいな。
うん、うん。
ちょいちょい行っちゃいそうで。
そうですね。ただ僕最近昼を、
うん、
外食しないというかラーメン屋で食べない生活になっちゃったので、
うん、うんうんうんうん。
昼行かないってなるとなかなか行こうかなって気に ならないというか。
うんうんうんうん。うん、
誰か来たときに、あ、じゃあ一緒に行こうかっていう、連れて行くにはちょうどいい。
なるほどね。
うん。まあ、まだ味噌ラーメンを食べてないので、ラーメン、あと冷たいラーメンもあったんだな。
お
うん、一応全部制覇してから判断しようとは思うんですけど。
いや、でもこのおにぎりとかはいいかな。この、こういうのが置いてあるのは嬉しいかも、うん、ラーメン屋さんで。
そうですね。あと、そうだ、こちら自家製麺らしくて、
ほうほうほう、
自家製麺するときに端っこの麺、
はいはい、
短い麺とかちょっと失敗した麺とかがよくできるんですけど、
うん、
だからそれをね無料で、袋に入れて無料でプレゼントしてました。
すごいね。
うん、
うん、お
まあお一人二袋までって感じで。
はいはいはい、
やってましたけど、でも、うん、1個もらって帰りましたけど普通にこれだけで1食いけちゃうよねっていうぐらいの、量は入ってたので、うん、なかなか良かったです。
いやそれ面白いね、なんか、ね、そういうのやってもらうところが増えるといいなと思う、うん、
確かに前僕自家製麺っていうか製麺手伝ってる時に、
うん、言ってたよね、
端っこ 麺がよく出たんですけど、
うんうんうん、
まあ、お店に出すわけにもいかないし、
うんうん、
っていうので僕よくもらって帰ってましたけど、こうやってお客さんにね、
うんうんうん、
欲しいって人いれば、あげられるんだったら、それが一番いいですけど ね。
要は、パン屋さんのパンの耳みたいな。
そうそうそうそう、そう、そう、うん。
いや、なんかそれは、で、ラーメン屋さんの麺だもんね。
うん。
それはちょ
っと。味はしっかりしてるので。
気になるし。
うん。
ね、嬉しいサービスかもしれない。
そうですね。
美
味しかったです。
はい。
はい。
はい。では、シャープラジオの方に行きたいと思います。
はい。
今回はこの方、6月8日のケイチさん、
うん、
角屋ラーメンで晩飯、オープン記念特価が終了して850円、でも混ぜそば美味しい、
うん、
ということで、850円ベースで850円なら
ね、
いいんじゃない
、特別特価がいくらだったんですかね、
ケイ
チさんかな、
さらに安かったってこ
と、うん、でも今時だったら850円はもう割と普通というかね、
うんうんうんうん、
良心的ではあるので
と思います、
うん、
てかこれ見た目がなんかちょっとジャンキーというか、
ジャンキーですね、上に乗ってますね、
チャーシューが結構厚く切ってるのと端っこのちょっと焦げてる感じが非常にそそられますなんかなんて言ったらいいんだろう、ちょっと雑いっていうと悪いあれになっちゃうかな、なんかこのざっくり感が好き、
あ、まあ確かにね、
うん、これちょっと気になる、
いいですよね、
うん、いや、いいな、ご飯これ生卵だよ、
生卵ですかね、
うん、
これでも 麺がね、どんな麺なのか、
うん、あ、ちょっとね、うん、太いのかなっていう想像ではありますが、ちょっと麺
ご飯もあるし結構満腹なんじゃないですか、うん、これ満腹いけるするんじゃないですか、うん、
満足セットみたいな感じがしますが、はい、続いてもケイチさんです。6月11日近所に新店ができたので行ってきました。麺屋 7.5Hz 平野店、
もう分かんない、
味は、他店と同じ感じでした。あの醤油はご飯が欲しいので持ち帰りを買いに行こうかな、6時オープン朝です、
うん、
なので朝ラーにも行けそうですということで、これ前まこちゃんが紹介してくれたとこ、
いや僕は行ったことないですね、
行ってないか、
うん、でもシャープラジオでは何回か出てます、
出てるよね、あ、このなんかこの平ら感な、
え、平ら感
このなんかパッケージに印刷したやつに
何
かつけてるみたいな、
はいはいはい、
このそうだ、このビジュアルに覚えがある、このネギのさっきのざっくり感とはまた違う、このすごいざっくり感青ネギのすごいのと、このドストレートでこの太さってちょっと珍しい感じがする。
そうですね、何系でしたっけ、こっちの高井岳ラーメンは結構これ系ですよね、醤油に太めのストレート
っていうのはねちょっと気になりますね、うん、はい、ありがとうございます。続いてカリエンさん、
はい、
6月14日です。免許更新ついでに、福島市の白川ラーメンくぬぎさんでワンタン麺、
うん、
麺が とてもすすり心地よい、スープもシンプルであっさり、胡椒をかけると飛んでしまうくらいデリケートな香り立つ醤油、満腹になりましたということですが、
うん、
免許
免許っていう感じの車は乗ってますけど、
なんかすごいのがでん、これの免許なんだっていう、
すごい、
はい、ぜひ6月14日のシャープラジオでカリエンさんの探してみてください。
教習所にこれが
あるんだねっていう
ね。
まあこれはなんかまあ教習所だから当たり前なのかもしれないけど、すごいピカピカでかっこいいなと
思って、うんうん、
すごいこんな綺麗なやつがっていう、はい、
なんですが、それよりもこれですよ、麺ですよ、この
来ました、どう、
僕らが大好き系の麺じゃないですか、これ
太麺の 平打ちで
平打ちブリブリの
縮れが入ってのブリブリのうまそう。やっぱ白川ラーメンいいな。食べたい。はい。でとあとこのワンタンもこのとろけちゃう系なワンタンも、
うん、
惹かれる
ね。これ絶対うまいでしょ。
おいしいぞ、
うんうん、
この香り立つ醤油という感じが、うん、お想像するだけでうわ食べたい。
いいですね。
ございます。続いてリーさん6月14日です。
はい、
南武線南多摩駅前江川亭で、豚骨味噌ラーメンにネギチャーシュートッピング、パリパリ餃子とふりかけご飯のフルセット。
うん、
昔狛江に会った時によく行ったので久しぶりすぎて思わず入る。今日はリンガーハットを食べたのでラーメン2杯目
ちょっと満腹だ。
きます。
まずですけど、このふりかけご飯はこの状態で出てくるんですね。自分でかけたわけじゃなくて
っていうことなんだろうね。
でしょうね。
はい。いやなんかそのふりかけご飯もだけどみんななんかちょっと違うという
か違いますよね。なんか、うん、新鮮
ん、うん、まずこのふりかけご飯ちょっとなんか平らな感じっていうか、なんかお椀に盛ってるというよりかお皿にこう乗っけてみたいなのと、うん、その上にもう全面
もうこれでもかってぐらいふりかけ
いっぱい。
子供がこれやってたら怒られるやつですね。
ちょっとほどほどにしなさい。
かけすぎよって言われるやつだ。
はい、っていう感じなのと、餃子ですよ。パリパリ餃子って書いてあったのでどんなんかと思いましたが、まあパリパリだよねこれ
ね。すごいですね。ちょっと小ぶりな餃子な
小ぶりな餃子をしっかり押すのかなこれ。
ああそんな感じしますね。
なんかねしっかりこう皮いい具合の焦げ目がつきカリッとしてそうな感じ、
うんうん、
餃子が、まあ、ちっちゃいのがいっぱいある感じ10個ぐらいあるのかな。
あそうですね、う
ん、感じでラーメンですが、
ラーメンですが、はい、
これもまたなんかもやし炒めっぽい、
もやしとニラと炒めて、
うん、
でネギトッピングだからこの辛ネギ
ね、白髪ネギの赤くなった版の辛ネギが乗っかりの、うん、チャーシューはいっぱいあり、
いやチャーシューありので、丼が黄色いからまたなんか、
あそれでなんかちょっと変わった
新鮮味がありますね。
うんうんうん、いやなんかこれ楽しげ
ね。
ここ
すごくカラフル
楽しみな感じ、ちょっと行ってみたい、
うん、
このセット食べたい。
うん、
このふりかけご飯も食べたいし、パリパリの
あ。ああ、でも、リーさん続けて書いてますね。
あ、はい。で、こんな量が多かったっけというぐらいの量だったっ
ですよね。
意外とペロッと食べちゃ、あ、違うか。出てきた時に、うわ、多かったって印象だったのか、食べて、後で写真見返したからですかね。こんなにあった、どっちなんだろう。味噌が効いていて美味しかったが、辛ネギが予想以上に辛かった。
うん、真っ赤ですもん。
結構赤いね。パリパリ餃子とふりかけご飯は懐かしの味。いつも醤油だったのかなということで。
ああ、そうかそうか。思い出のあれとちょっと違うん
だ。違ったっていう感じだったのかな。うん、はい。いや、でも、どれも美味しそうなので、ちょっと行ってみたいです。
うん。
ありがとうございます。はい。続いてが、足柄山の銀太郎さん。札幌味噌の平塚ララポート店、全部のせとん手にはて手いいな、ね、ご飯、焼肉や卵が乗って食べ応え抜群ですということでいただきました。ちょっとあフードコート
フードコート、うん、平塚のフードコートなんですね。
あまあそっかララポートだもんね。
これ、手稲って読むんだ。手稲ご飯。
手稲ご飯、
うん、北海道の地名みたいですね、手稲って。
あ、そういうことなんだ。
うん、
なんか、焼肉が乗って、まあ、見た目、なんか下にそうっていうのはあるんですが、
うん、
あの、目玉焼きが海苔の下になんかがいいの。
なんかいるな。うん、
のご飯が、下に焼肉ってことなんだね。
そうなんですね、手稲ご飯。
焼肉が乗った上に、まあ、卵、目玉焼きが乗っかって、いや、これ、 焼肉具合にもよるけど美味しそう。
うん、美味しいですね、これは。きっと
やばいな、ちょっと
やばいな
目玉焼きちょっと焼こうかな。
あっ、朝から焼きそば食べた人が
ラーメン何何はこの目玉焼きのせたご飯のと合わせるラーメンに、これは味噌なんだよね。
これ味噌っぽいですね。
うん、でも札幌の味噌か。あ、
の全部のせ。
これはいいかも。豪華です。
豪華ですね。とても豪華です。
やっぱあれなのかな。チャーシューというよりなんか焼肉っぽい、
ね、焼肉っぽいですよね。ね、
うん、あ、本当バターもいるしコーンもいるしっていう。うん、まあ、ザ北海道。
キクラゲもあるし、すごい全部のせが。
全部のせ。はい、ありがとうございます。続いてカリアンさん6月18日、天下一品仙台バイパス店。あれ、仙台にしかなかった和だしラーメンが消えてあっさりと屋台の味が増えてる。また味が多店舗との味比べが、
味比べ何かすごいな。
お店行くと新しいメニューが出ると味比べで店舗を回らなくてはいけなくなるシステム、うん、でしょうか。はい、あっさりと屋台のメニュー、
屋台の味、うん、
はい、
和だしラーメンってなくなっちゃったんですね。
ね、ちょっと気になりますね。
うん、
限定メニューだったってこと、そういうことではない、
ね、どうなんでしょう。いや、限定ではない、でも仙台にしかなかったのかな。うん、
はい、で、これはこれあっさりじゃないよね、こってりだよね。
これはこってりじゃないですかね、見た目が。
あ、マックスの丼に入ってるから、これはマックスか。ということで。
ああ、そういうことか。
あっさりと屋台が、いずれご紹介いただけるのかもしれません。というか、もしかしたらこの、今6月18日をご紹介しているので、この先の方にあるのかもしれません。はい、続いて6月18日のヘナチョコライダーさんです。
はい。
味仙、
うん、
×の経過、
うん、
コラボってこと、あ、味仙か、味仙じゃないよね、味仙
なんでしょうね、味仙、味仙、
味仙、味仙、多分、あーと、この
味仙ですね、
味仙なんだ、
うん、
あ、でもあれか、熊本の方の、
熊本のチェーン店らしいです、
味仙で、あの、これどっかのインターで食べた、はい、と経過、阿蘇熊本空港店、うん、あれ俺今度行くの熊本空港じゃなかったかな、味仙ラーメンスペシャルセット、熊本生まれの豚骨醤油ラーメンと半チャーハン餃子のセット、ちょっと濃いめの味でお腹いっぱいになりましたということで、
あー、いいですね、あーは、満腹セットです、
これいい、まあ、どうなんだろう、味仙と経過のコラボって
ね、そうそうそう、
コラボ具合がどんな感じなのかな、味仙、うん、食べたこと多分あると思うんだけど、で経過はお店では食べたことないんだけど、カップ麺がね結構いろいろ
出てきてるので
、カップ麺は最近食べてたりするんですが、まあ、この麺ちょっとちょい九州にしてはちょい太く見えるけど、
遠目に見えます、ああでもそうでもないか、
こんなもんか、はい、もしかしたら来月行くかも、
おうおう、
飛行機は取ったんだけど、
うん、
何空港だったかが、あ、熊本空港だ、
あ、おう、じゃあ
行ける
ですね、スペシャルセット1150円、
おう、はい、1150円用意しておきます、ありがとうございます続いて6月21日のネノメタルさん、
はい、
ヌオー、なんとスガキヤの新作、これはジャケの感じから傑作の絵がプンプンするぞということなんですが、これね多分ある、うちに
多分あるって
あのニセコに行った時に最後の最後にカップ麺空港で、あ、これはなかったぞっていうので慌てて放り込んだんだけど、
うん、
帰ってきた翌日に 地元のコンビニでありました。
あ、なんだ
こっちでも買えるんだとか思いながら、わざわざ飛行機に乗せて運んだんですが、多分あるので僕もまた食べてご紹介したいと思います。
はい、
傑作だったのかな、はい。続いて6月22日のニッキーさん、
はい、
ほぼ食べたことない味噌ラーメンにチャレンジ、少し甘い味噌ラーメン、チャーシューも甘めの味付け、麺が短く煮すすりで吸える感じ、
うん、
びっくりしたのはほぼそのままのくるみ、くるみ入りでした。ポリポリ美味しい。
イ
オンモール北戸田のなんていうんだろう、
日月堂、
日にちの日に何月の月に、お堂の堂、日月堂さんにいて特味噌ラーメンという、
ね、くるみが入っとる丸々と、
あ、でもなんかどんずらとしては無難な、ちょっとこの上に乗ってる味噌が何味噌だろうってちょっと気になるぐらいで、まあチャーシューがなんか炙り焼き目がついてるのが美味しそうっていうぐらいで、まあでも無難な味噌ラーメンかなと思い、あ、でも麺もあれだね、卵麺っぽい、
ちゃんと味噌ラーメンですね、
味噌ラーメンっていうか、なんか北海道麺っぽい感じの麺がありので、続いての写真がドンいえ、これいくつか入ってんのかね、
何なんでしょうね、
この存在感たるやっていう感じ、
味噌ラーメン、トッピング、そのメニュー見ると、この、ね、チャーシューが乗ってたりとか、コーン、もやしって書いてますけど、そこにはくるみって書いてないんですよね。
あ、本当だ、ないんだ。
でも下のアレルギーのとこ見ると、くるみって一応いるので、間違って入ったわけではないんじゃないか
なるほどね。
うん。丸ごとってすごいな。
ねえ、なんか砕いて、なんかあの、ね、担々麺でこうナッツ系がちょっと入ってたりするのはありますが、
まあでも合わないくはないと思うので、
いや
美味しそうではあります。
あ、英字で書いてあるわ、日月堂で入れ方は合ってるようで、
はい、
いやでもこれ普通に美味しそうね。
ね、
はい、ちょっと食べてみたい。
はい、
ございます。じゃあこの、あ、いました、この方でじゃあ締めていただきましょう。6月24日のネノメタルさんです。
はい、
先ほどのスガキヤのラーメン、この純粋な人の心に触れたようなと思うんですけ
ど表現よ、
いよな表現うまい、はい、美味しすぎて思わず吹っ飛んだ、ラーメンは麺とスープのどちらか重要議論になりがちだが、塩に関しては圧倒的にスープが物を言う、もはやカップ麺は革命であり境地である。
もうそこまで言わしめる、すごい
はい、ということで、ちょっとちゃんとお名前、名前っていうか商品名言ってなかったかな、菅原監修、旭川塩ラーメン菅原監修の、旭川塩ラーメン、スガキヤさんです、ということで、
あ、これ昆布が乗ってるんですね。
あ、なるほどね、
昆布ってあれね、
はい、
あれあれ、
なんだ、
とろろ昆布というか、
とろろ昆布か、乗っかってますね。あ、でも旭川塩ラーメンだけど東京日本橋人形町って
、ああ、に菅原さんは、
人形町
あるんですね。
あるんだね、いや人形町はちょいちょい行くので、探してみようかな、まあまあ、でもとりあえずこれ家にあるやつを食べてみよう、
まずまずそこですね、
まずそこからという感じでございます。はい、ということで、ぜひラーメン食べた時はシャープラージをつけてご紹介ください。
はい、
ということで、お届けしました週刊ラジオ245回お届けしましたのは半助と
マコでした。
ではまた次回、
次回
ありがとうございました。